柴崎奈緒のラキラジ。
夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする柴崎奈緒のラキラジ。お相手は私柴崎奈緒です。そして
はい、アシスタントの福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
柴崎奈緒のラキラジ。
はい、今日のラキラジなんですけども、
はい、
ちょっと前に、
うん、
金曜ロードショーで、
うん、
パッてちょっとテレビをつけてみたんですけど、
はいはい、
もののけ姫、
うん、
が合ってたの見ましたか？
見てない見てないけど、今この8このっていうか8月か、うん、はい、8月の時期やね。
そうですね、
8月の時期に連続して金曜ロードショーでジブリをやってるという話は耳にしました。
3週連続で
猫の恩返しとか。
そうです、
うん、
で風立ちぬ、
うん、
このもののけ姫、猫の恩返し、風立ちぬの3週連続、うん、夏はジブリだ特集っていうのがあって
やってたと、
うん、でもののけ姫をたまたまつけたら合ってたんで、うん、
はい、
うわっと思って、うん、私実はジブリ結構好きで。
あ、そうなんや。
そうなんですよ、
うんうん、
ちっちゃい頃から、
うん、
まあ VHS の時代から、
うん、
それこそ金曜ロードショーを、
うん、
録画して。
VHS ってビデオの話？
そうです、そうです。
自分ビデオテープの世代で生きてたんや。
全然生きてましたよ。
あ、そうなんや。へえ。
小学校6年生ぐらいまでは。
何年前やそれ？
12歳だから14年前ぐらいですかね。
14年前ってまだビデオなんかあったん？
うちに DVD が来るのが遅かったですね、う
ん、多分。貧乏やもんな。
そう、いや実家は貧乏ではないと思うんですけど私は貧乏です実家は別に。
でも遅かったやな。
そうですね、やっぱ田舎やったんで届くのが
そっちの方が嫌やわ
地上アナログ放送やったかもしれないし
そっちの方が嫌やわ。いやいや、
でも本当にね、なんか
文明が入ってくるのが遅かった。
そうなんですよ、ちょっと田舎やったんで
どんな山の中に
多分地デジとかもビリビリ鳴ってたぐらいだったんで、ちょっと最初の方とかは、まあ、その VHS とかで撮って、
はい、
いや保育園の時とかから見てたんですよね、もののけ姫、
うん、
トトロとかは、
はい、
でもののけ姫結構大好きで、
うん、
うわーっと思って見て、
うん、
ちょっと大人になってみたら、
うん、
全然思うことが違かったんですけど、
はいはい、
いやでもそれでも面白かって、
うん、
多分皆さん一回は絶対見たことあると思うぐらいと思うんですよね、
うん、
まあこの日も視聴率、うん、平均視聴率が 13.8% やったらし
い。すごいよな、何回もやってるらしいのに、うん、それでもまたファンは見るらしいね。 13% ってすごい。
いや今のね、
うん、今
時代、テレビ離れの時代で、
うん、
そう。でも猫の恩返しとかも、
うん、
は割とね、もののけ姫に比べたら最近寄りの作品になると思うんですけど、うん、
でも猫の恩返しもすごい人気あるらしいな。
あれは結構女の子受けがいいみたいです。私も何回か見たことあるんですけど、
はい、
あの男の子、その猫がタキシード着てる猫がいるんですけど、
うん、
やっぱかっこいい
王子な、
はい、
うん、
で風立ちぬは私まだ録画して見てないです。これは、うん、見たことない、
うん、
さ、これも最近ですね、
うん、
でも私もののけ姫も好きなんですけど、一番好きなのはちょっとコアって言われるんですけど、
うん、
平成たぬき合戦ポンポコ。
なんでな
の？なんなんですかね、あれちっちゃい頃からすごい好きで、
う
ん、
はい、
まあ、ちっちゃい頃はやっぱそのタヌキが化けてとか、
うん、
あ、ちょっと化けて人間がその自然を崩していくのをやめてっていうのを化け学とかでお化けに脅かしたりしてやめさせるみたいなお話なんですけど、
うん、
やっぱそういうのでみんながお化けとかになってパレードしたりするシーンとかが、
うん、
まあ、面白かったのかなとか、
うんうんうん、
まあ、タヌキさんがいっぱいいてみたいな感じで、
うんうんうん、
って思ったんですけど、まあ、これも大きくなってみたらやっぱその環境破壊の問題やったりとか、
うん、
確かに、
うん、
やっぱその私も山で暮らした人間なんで全然タヌキとかを野生の見てきた人間だから、う
ん、食べてたもんな。
食べ、うん、どんな味あったかない
やいや、ないって言うといた方がいいよ。いや、
ないです、タヌキはさすがにないです、
うんうん、
でも本当に共存してたような田舎に住んでたけど、
はい、
やっぱり今ねもう実家に帰ったら、うん、もうイノシシとかもいたんですけど昔は、うん、
食べてた食べてた。
イノシシはまあよそのは食べたことあると思いますけどちょっと野生の近所の子たちはないと思うんですけど、うんうん、でもやっぱ動物も少なくなってきてるし、はいね、その逆に山におれんくなって、うん、お猿さんが降りてきたりとかいうのも聞くんで、うんうんなんか今パッて見たら、うん、面白いけどちょっと考えさせられるなっていうのはすごいありますね。でもなんかこの平成たぬきが千本ポコってあの私金曜ロードショーでそれこそずっと録画して家のテレビも置いてるんですけど、うん、いやこのもののき姫ともう二大ジブリなんですよね私、
はいはいはい、へ
え。なんか好きなのありますかジブリ。
まあ今言ったでもそのあれやわ猫の恩返し、うん、まあいいと思う。可愛い。
意外ですね。なんか
いや癒しやん。
癒し。
癒しやん。あの思春期の女子高生のこの心の葛藤というか、うんうん、まあそのね、いろんな事件があって終わった時には精神的にもちょっと成長してたっていうね。
そうですね。なんかジブリはそういうなんか主人公の成長とかも見れますし。
いやその猫の恩返しが何が言えたあの、うん、なんていうんかなあの。宮崎駿さんの作品ってメッセージ性多いと思うんですよね、うんはい、猫の恩返し良くも悪くもそこまであんまり深いメッセージ性
そうですね、う
ん、その壮大なメッセージもあんまないんですよ。あのだから気楽に見えるね。
ああ
なんか他のはなんか、まあ、作品によるけどもなんか説教がましいなっていうのがちょっと多いなっていう
意外とその伝えたい問題が重い、うん勝ったりしますもんね、うん、それをあんな、 なんか軽く楽しく描いてるのがすごいなとは思うんですけど、うんまあ、結構ちょっと本当に大人になってみたら、うん、そっかってなることが、まあね、結構ある
いっぱいメッセージをいろいろと考えることができる、うん、なんか何かを示唆したことっていうのが、うんはい、いろんな上中下の難易度で含んであるので、うんうんうん、だから子供の時に見た、はい、例えばじゃあ千と千尋、うんうん、それが青年期になってまた見て、ね、大人になってまた見たら多分感じ方で違うと思うんですよね。
全然違いますね。
もともと多分そういう風に作ってるんやと思いますね、うん、
それがジブリさんのいいとこやなって思って、
うん、まあ人気あるもんね。
で私すごい面白かったのが、はい、そのもののけ姫を見てた時に、うん、ツイッター開いてて、うん、ジブリの公式ツイッターのアカウントあるの知ってます？
知らん知らん。あんの？
最近できたみたいで、
それはほんまに公式な？
公式です。
なりすましじゃない？
なりすましじゃないです。
マジで、
うん、で質問に答えてくれるんですよ。だからその金曜ロードショーとかで、うん、ジブリ作品があるときに、うん、あの活発的に動いて、多分ですけど、うん、ちょっとこれ偏見で間違ってたらめちゃくちゃ申し訳ないんですけど、うん、ジブリのスタッフさんって、うん、多分そんな若い方っていないイメージなんですよ。
ほうほうほう。
で多分ツイッターを使い慣れてなくて、うん、最初の方とか誤字がすごくて
あ、そうなんや。
それが突っ込まれてなんかちょっと可愛いみたいな話題になったのか私見つけたんですけど、
それはやばいよな。あんだけ作品作り込んでんねんからさ、百何十字の文字ぐらいはちゃんとやりきろうよってそれはあかんねん。
なんか失礼いたしましたってその訂正してあるのがすごい可愛かったんですけど、うん、まあそのツイッター上でしか見れない、うん、そのジブリのイラスト、じゃあ例えばもののけ姫のさんがなんかありがとうとか、うん、また見てねとか書いてあるようなやつだったり、うん、そのこの前ももののけ姫が放送してる時リアルタイムで、うん、あのツイートで皆さんから質問を募集しますって言って、うん、それにそのじゃあ今このシーンのここって何なんですかみたいなあったら、うん、そのシーンの時にあの宮崎駿監督に聞きましたみたいな感じで質問をバーって答えてくれてるんですけど、うん、
その三鷹の森ジブリ美術館のツイート、うん、ツイッターではないんかな、
ジブリの公式
っていうのがあるの、
はい、
へ
ーできてて、うん、だからそれを見ながその質問を見ながら、うん、映画見たらえなるほどってなることが結構多くて、
はあはあ
まあ、ちょっとなんか都市伝説が勝手に作られたりしがちじゃないですか、
はいはいはい、
をちょっとずつ解明してってくれてるところがあって、まあ、この前はもののけ姫だったんですけど、
うん、
この前その前とかがハウルの動く城とかがあった時に、う
んはい、
あのもうハウルの作品キャラクターを決めた時から、うん、あの声優スマップの木村拓哉さんじゃないですか、
うんうん、
もうあの人しかおらんって思ったとか、
う
んまあ、そういう裏話とかが書いてあるんで、
うん、
ぜひ今度また金曜ロードショーとかテレビで地上波でジブリがあるときに、うん、ツイッター見ながら見てみるのもいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで本日はジブリについてお話しさせていただきました。
柴崎奈緒のラキラジ。
はい、ということで本日はこのジブリ作品についてお話しさせていただいたんですけど、うん、もう本当にそのツイッターを今からでも辿ってもらったら、うん、やっぱ1個でも見たことある作品が絶対あると思うので、うん、面白いと思います。でまたなんか新作、うん、アーヤと魔女っていうのが8月末から始まってるみたいなんで、
あ、なるほど、それであれか、8月に金曜ロードショーやってたやん、
そう、
あ、そういうことか。
でなんかあれはもう全部が全部ジブリ、スタジオジブリの作品じゃないみたいなんですけど、その監修が宮崎駿さんなんで、まあ、ちょっと CM とかで流れてたの見たんですけど、
うん、
まあ、パッと見ディズニーとかピクサーみたいな、今ディズニーって言っちゃった、
どんまいどんまいどんまい、
ディズニーとかピクサーみたいな、ちょっとジブリっぽくないタッチの絵なんですけど、まあ監修がスタジオジブリさんが入ってるみたいなんで、まあ最近新作のジブリ作品を見てないんで私すごい興味が湧いてるんですけど、まあ映画館が無事開けばちょっと見に行こうかなって思ってる作品です。
はい、
はい、また地上波でジブリがあるとき皆さんぜひツイッターと一緒に見てみてください、
はい、
ということで今日の柴崎奈緒のラキラジはここまでです。お相手は柴崎奈緒と、
はい、福森俊之でした。
バイバーイ、バイバイ。